冒険。
はい、エルマーの冒険第60回目の更新となります。シンディです、よろしくお願いします。
パチパチパチパチ
パチパチ、
アンナです、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、第60回目ということで、そして今年2013年だっけ。
イエス、
2013年の最後の更新となります。過去多分
OK。
はい、どうですか、今年1年間振り返って。
くるっ、私の歩いてきた道があるみたいな。
うん、まあいいから、なん
だ。
で？
え、で？
うん、何がありました、今年は。
いろんなことがありましたね。
何でしょう。
振り返れば、
はい。
何やったっけ。
その程度かい。
まあなんかそんな感じで、こうほやほやーっと一年過ごしてきたような感じですけど、
うん、
はい、一番今年困ったことは、
はいはい。
同じように去年とかとあんまり大して変わらないような、うん、シフト状況で仕事をしてきたにもかかわらず、
はい、
今年は、
はい、
なんだっけ、130万の壁というものにちょっとぶち当たりそうになって、もうなんか大変でした。なんかもうね、10月の終わりぐらいから、これやばいよね、これやばいよねとかって言って、割とこう、後から入ってきた、
うん、
同僚の子にね、
はいはい、
ちょっとシフトもらってもらったりとかして、うん、代わってもらってね、で、そう、代わってもらってって言っても私は交代じゃなくてね、本当にシフトをもらってもらって、やったにもかかわらず、最後の最後に、昨日の土曜日と来週の土曜日のシフトを交換したら、あらららららみたいな。
オーバーですか？
そうそうそう。だって、私、土曜日出るの、一月に一日半っていう約束なわけですよ。
はい。はい、
それで、昨日の土曜日の時点では、通常のシフトだと、
うん、
午前シフトっていうか、まあ、2時までなんだけど、朝からおかしいでしょ、午前シフトで2時って。で、まあいいんだけど、で、2時までだと、ギリ大丈夫かな、なんて思って、計算上、ね、そうやってきて、おお、大丈夫、大丈夫、なんて思ってたら、
うん、
いつも代わってもらって、シフト上げてた子がね、どうしてもちょっと、5連勤になっちゃうからっていうことで、次のシフト代わってくださいよって。って言って、いいよって、なんか、いつもやってもらってるし、いいよいいよ、大丈夫だよ、とかって変わったら、はって気がついたら、一日シフトになっちゃうんじゃんって言って、その子半日なんですよ。
あ、なるほどね。
うん。だから、多分私が午前入って、午後彼女が入るって感じのシフトのところを私が一日続けなきゃいけなくなっちゃって、そしたらその分本当に出ちゃうって感じで、もうちょっと勘弁してどうしようとか思って、もう最悪でしたね。
うん、まあ、このご時世というか、この時期ぐらいになるとね、130万の壁で苦しんでる人って多分ね、いるとは思いますけど、パートタイマーの方とかね、
そう、
うん、大変ですよね。
本当だってさ、本当はさ、一番最初っていうか、うん、ね、雇ってもらった時の約束は、扶養控除ないっていうね。だから、知ってる人は知ってると思いますけど、103万以下
そうですね
っていう状態なのね。
はい。
で、しかもうちの仕事場だと、交通費込みっていう話なわけね。ありえないし。まあそうだよね。だって夜帰ってくるのさ、だって当初の予定っていうか、契約上では5時8時なんだもん。
おかしいよね。
8時帰ったことあんまないもん。
あんまつかないよね。
うん。いや、最近なんかちょっと、金曜日が、ちょっと予約の調整とかが入って、それで、割とね、楽になって、でも8時には帰れたことないな。
まあうちの会社の定時ってものは存在しないからね。
ねえ、
うん、まあだから、
まあ、
ね、
でもさ、あなたそれはさ、だってさ、ほら、
普通に社員、社員
だしさ、
社員ですよ、
うん、普通の会社だしさ、それさ、そんぐらいやんないとさ、今のご時世ダメでしょ。
そりゃそうですね、
うん、だけどさ、一階のさ、うん、パートですよ。パートタイマーですよ。
プロタイマーがね、
もうなんかさ、なんで私こんなさ、 あのお給料入ってくるお給料さ、月々一生懸命計算しながらさ、働かなあかんのという状態、うん、もう前なんかさ別にさあの、うん、いいよとか言って、じゃあ今日休みだ今日出たとかっていう感じでやっててさ、同じようにやってきてさ、全然何もそんなん心配しないでさ働いてきたのにさ、なんでって感じ。
うん、まあそう、
そうですね、3時間で3時間シフトのところさ5時間とかさ働いて、まあ、
そうですね、
出ちゃうよ ね、そして、うん、土曜日のフルタイムの時なんて通常8時間じゃないですか、
はい、
11時間とかさ、
まあ、普通のお仕事ですよね、12
時間ぐらいとかさ、
私デフォルトであの9時から夜11時ぐらいまで仕事してますけど、あのそれと同じだもんね、うん、そうするとも
う泣きそうだよねそしてまあ嬉しいことにね、去年からちょっとだけ時給とか上がっちゃったからさ、余計だよね、もういや、なんか嬉しいんだけどやめてって感じだよ
今のこのシフト量だとそれは勘弁してくれるんだろうね
そうで、だからっつってさ、ほらシフト1回ね削っちゃうとさガクンとなくなるからさ、それそれで痛いじゃん、毎月月がさ、
めんどくせえな、でも大変だな、
そうそうそうそう、
なるほど、
まあね、そんなこんなでも楽しかったよ、そうやってなんか調節したりとかね、やってるのってなんとなく、
もう何年だっけお仕事、
ちょうどね丸2年終わって2年半ぐらいですかね、
あ、その
3年目なんですよ今のところが、うん、
まあね、まだまだ一応続けるんでしょうし、
とりあえずね、
うん、頑張らないとね、
う
ん、
まあそうだね、いつまで続くかな
うちの福田は仕事辞めますけどね、
マジで、
もう体が持たない、まあそれは60超えてますからね、
まあそうだよね、
はい、でその分私頑張って稼がないと、
でもほらそっか、そうだよね、まあいいかいやほらもっとさ、なんかいくつになっても70ぐらいまでもさ働いてる人とかいるじゃん、
いるのはいる、
うん、
だってうちの取引先とかね、製造関係のさ仕事を、まあ、やってる人は分かると思うんだけど、あの一人でおっさんがやってるような仕事、あの職場っていっぱいあるわけよね、どっかの公務店、
ね、
じゃねえや、なんとか製作所とかって言うとさ、じじが一人でやってるようなとこあるわけですよ、まあ、話聞くと70オーバーだからね、
でもじじいはさ働いてるのはさ、まあ、なんとなく分かるけどさ、
ババアですか、
そうそうそう、ババアっていう言い方は失礼だな
今ジジイとも聞いたじゃねえか
よ、女性がね、
はい、
うん、
ご高齢の女性がね、
そうそう、でも私やっぱり、まあ、元気になったらやっぱり、うん、70でも80でもなってもあの働いてたいよねとか思っちゃう、一番やりたかった仕事ね、うん、子供の時におばあちゃんになったらやりたい仕事とかいうのはね、
あったんだ、
うん、あのなんか角のタバコ屋の看板娘みたいな、
はいはいはいはい
ああいうの、ああいうのがなんか、あの、あれはおばあちゃんの仕事だと思って、
もう置物みたいな感じでそこ見るおばあちゃんでしょ、そうそうそ
う、猫と一緒にこう日向ぼっこ的な感じ、うん、ああいう仕事に就きたいとか思ってた時あったね、
多分一日に数回しか動かねえよあれ
って、そうそう、ジーンとか言ってさチーンって座ってるやつでしょ、もう
今でもそういうタバコ屋さんもないしな、
そうだよね、自販機だもんね、
うん、でタバコそのものがね、あの人減ってますからね、吸う人が、
そうそう、
まあ、私1年間あの振り返ってみるとどうだろうな、とりあえず走ってたなっていう、
でも走って
たね、今年なんだよね、あのエルマ終わったのもね、だからほら、
ね、
年明けからさ、まあなんだかんだありので、結局ほら4月のエンドのあと5月のあれか連休のところのライブで一応エルマ休止じゃないですか、で、まあ、それもそれに崩して止まってって形で、ね、うん、ボランティアとかお祭りライブとかね、この間の扇風機とかやったから、まあそれはそれで、あのライブの本数なんかはちらほらありましたけど、音楽ボランティアやってる以上ね、毎月1回は人前で歌ってますからっていうのもあるにせよ、まともな音楽活動そのものは全く止まってる状況にもかかわらず、その印象がもう猿が数年前のようだっていうね、ひたすら走ってたからね今年は、
本当だよね、どこまで走るのって感じだよね、
ハーフマラソン2回出場、トレイルマラソン1回出場っていうね、
でなんかさ、あとあれだよね、
はい、
携帯をさ、
スマホに変えた？
iPhone に変えたじゃないですか。
変えましたね。
そしたらさ、それさ、あのアプリですね、ナイキプラスがついてたじゃん。
はい、ついてますね。
で、まあ、なんかやってるわけじゃん、それ使って。
はい、走っただけの記録をつけるわけですよね。ね、う
ん、
はい、
私、なんか200何キロ 先に行かれてますみたいなのがいつもコメントが入ってくる、うん、
友達との比較ってやつね。
そう
あのね出てくるんだよね、自分よりか上目指しましょうって書いてあるんだけど俺よりか上なかなかいないっていう、だから友達いないからさ
そうで私いつも上のところにさ竹中氏なんかなんだっけ200何キロ
先に進んでます、
先に進んでますとかなんか入っててさ、
出てますね。
別に私追いつきたいわけじゃないからとか
200何キロどこじゃないからね、多分あれはなんか平均値とかそこら辺なんだろうけど、
うん、違う、その日の走行距離、
ああ1日の走行距離って200キロ超えるわけない
し、違う違う、だからその日までのっていうこと。
あ、うん、俺通算でもうちょいで、2500キロとか行くからね、ナイキのラン付き走ってから、だから
その月、例えば、そう、12月なら12月で、ね、例えば10日ぐらいに私が走ったとするじゃない？そうすると、1日から10日までにしんちゃんが走った距離がポンって出てきて、その下に私の走った距離が6キロとか出てくるわけだ。そう、200何キロ、いや別に追いつきたいわけじゃないからいいんですとか思って。
そうね。とりあえずね、走るのが楽しいのはいいんだけどさ、で、12月の頭か。10月頭に、第何回か忘れたけど、肌の短冊。
第9回。
だっけか、うん、肌の短冊は水瀬マラソンだっけかな、うん、とかっていう、結構ね、参加人数も多いみたいね。有名な、夢つは人気の大会みたいで。で、
そうだね、あちこちから来てるって言ってたね。
うん、出場した中で、一応780位で完走しまして、すげえ楽しかった、あのマラソンは。その前のほらトレイルで地獄見たじゃん二度とやりたくねえっていうねあの写真今回年賀状にしたんですけど、あのゴールの写真って今まで撮ってもらってるじゃないですか、
うん、
アンナさんに、
うん、
で、公共初体験の公共マラソン、うん、あれはファンランって言われてる楽しんで走るための大会だから人の参加人数も少ないしさ、
うん、
まあ、あそこでね、200人近くの中から21位とかっていうのに入ったおかげでちょっと俺調子乗ったんだけど、
そうだね、すっげえ調子乗った
よね。で、あれで思い知ったんだよね、あのトレイルでね、そんで、
そう、
あ、無理って。で、まあ今回の肌のやつなんかも出てさ、で、まあ今回の肌のマラソンはすげえ楽しかったのよ。天気も良かったし、景色も綺麗だし、
あそこ気持ちよかったね。
うん、ね、朝一緒に行くはずの誰かさん遅れましたけどね。
あ、そうなんだ。
うん、お前だよ。で、まあ、そんなのもあったりで楽しい部分もありでさ、割とこうあのゴールの瞬間の写真なんかもいい顔してるんだけど、あの陣馬山の時のさ、トレイルのゴール瞬間の写真、あれよく撮ったね俺の魂すべてが抜けてる顔ポッケーっとくしゃげてっからね。でその横にさ、なんかすげえ楽そうな顔で楽そうな顔でゴールさんおばちゃんが落ちてるってい
う、そう
楽しめるわけねえだろっていう、お前ら全員バカじゃねえのかって顔してっからね俺終わった、帰ってこれた俺みたいな。
もうあの時さ、ほんと全然帰ってこないんですけど誰走り始める前にさ、このぐらいで帰ってくれた、1時間半か、まあ長くて2時間かなとか言って、あ、そんなもんなんだ、
すいません、3時間半ぐらいかかってますけど半以上か、
半以上、40何分、
3時間45分だ
そう、だってさ、もうあの時それもすっごい寒い日でね、
分かって、もうそれも前回さんで話したろ、
そうか足風邪ひいてたしねもう死ぬかと思いながら、
肌のはでも対照的にね、
すごい暖かくて、
1時間45分で
入
ってきましたよ。まあでもあれさ、
うん、
あのガチランナーの連中っておかしいよね。
おかしいよ、
速度がね。
うん、まあだからあれはあの自分と同じって思っちゃダメだね。
でなんだっけ、最年少が、
あ、そうさ、違う、あの女性の
ハーフマラソンの部？
違う、ハーフじゃなくて5キロ。
あ、はいはい、そうか、うん、5とあれがあったのか。
うん、5キロとハーフがあったのね、うん、それで5キロの女性の部で優勝したのが、うん、なんと初出場の中学2年生の女の子だったの。
ほう、タイムが？
タイムが、18分何秒とかつってたな。なんかそれでインタビューされてて、で、あの一応目標は自分で、20分切れて走れたらいいなと思って出ましたとか言ってたら、あのインタビューしてるあの人、女の人が、 え、じゃあ自分の記録、あ、違う、自分の目標は達成したんじゃないですかとか言って、すごいとか言って、なんかどんな子がやってんのかと思ったら、すごいでっかい女の子が喋ってるのかと思ったら、すごいちっちゃい小学校4年生とか5年生ぐらいに見えちゃうぐらいの小さい女の子が優勝してた。
あのさ、
びっくりした。
単純に軽く、20分切れればっていう話だったわけじゃないですか、
うん、
で5キロ20分単純計算は1キロ4分ぐらいじゃないですか、
うん、
私のペースがだいたい1キロあたり5分半ぐらいなんですよ、
はい、
で、このペースって決して遅いわけじゃないのね。
そうだね、
一般人からするとまあまあ普通レベルの速度なんですよ。
そうだね、ちなみに私が1キロ走ると6分半ぐらいですから
5キロだからフルパワーで走れなくはないだろうけど、タレントしたことないから分かんないけどね、
うん、
やろうとも思わないし別にもうその時点で、別物だよね人として、
うん、多分さ、あのスタートでさ、よーいどんで、そこからもうフルダッシュだよね。
うん、ある意味
多分ゴールにたどり着くまでフルダッシュで走ってるってことだよね。
そう、フルダッシュで走ってるって、それを維持してるわけだからね。なんかもう多分作りが違うんだよあれ
もうなんかびっくりしちゃったもん、ひゃーとか
思って。そうだ、まあ結局そういう人たちで勝とうと思ってはやってないんだけど、ただやっぱり走るの楽しいから、もう今年も来年もで、来年の目標は私、あのフルマラソン参加が目標なんでと思って、またがっつり練習再開しようと思いましたら、なんとあの左足を故障したっていうね。
そう、
なんかね、その12月の頭のマラソン出た後、妙にかかとが痛くなったのよ。なんだろうなこの痛みと思って、
帰りだって、あの日の帰りあれだよね、足引きずってたもんね、
うん、なんか痛え、なんか痛えっつってねやってたんですけど、まあ別に筋肉痛みたいなもんかなと思ってたわけですよ私で、はい、まあ普通に走ってたんですよ。で走ってるとね、別に痛くないの、当たり前だよね、アドレナリン出るんだから。
そうそう、
うん、で平気だ平気だと思うんだけど、走って戻ってくると痛いっていうね、なんだろうなこれと思って、あまりにも痛くなったんで、とりあえずラン1週間半2週間ぐらいかお休みして、つい昨日ですよ、久しぶりラン走ろうやってこようと思って、ラン走ろうっておかしいね、走ろうと思って走ってまあね、怒られるから9キロで我慢したんだけど、
だからそれもなんかおかしいでしょ
普段11キロ2キロ走ってる人が9キロで我慢したんだよ俺。
いやいやいや、それおかしいでしょ、足痛めてんだからさ、5キロとかさ6キロとかにしとけばいいじゃん。
まあ平たく言えば走んなって話なんだけど本当はね、
うん、多分
でやって帰ってきて、あ、時間があんなと、
はい、
と思ったんで、その場で地元のね近くにある整体屋さんのところに電話かけて、でまあ、評判良かったところだから口コミで見たら、で行ってみたわけですよ、簡単な話でしたね、足底筋膜炎っていうね症状、足のかかととつま先の部分をつないでる筋肉の腱が傷んでるっていうね。で、炎症を起こしてしまってるから痛いんであって、もう炎症を起こしてると、もうしばらく治りませんっていう。
そうだよ、
うん、
だからほら私言ったじゃん、そういう風に痛くなってる時はやめといた方がいいんだよって。
でもちゅうかね言われた、でも実際のところ絶対安静って無理なんで、もう騙しなばしでやるしかないんですよねっていうの話で。
いやでもさ、
うん、
足ってさ、うん、普通にさ走ってる時だけ使ってるわけじゃないじゃん、
うん、
普通に生活してて歩いてるったりとかもするわけじゃん、
はい、
で痛めてるんだから普通に歩いたりとかさ生活の中での最低限使うのはしょうがないと思うけど、そこであえて走るのはやめといた方がいいと思うよ。
うん、まあそうだね、
うん、
軽くね、
大事にして長くなんかその先のことまで考えたらやっぱり、まあ、大事にすべきところ、
うん、
なんかとりあえず痛みが取れるまではお休みするとか、その間に教えてもらったそのスクワットとか、
うんうん、
そういうなんか内転筋とかね、インナーマッスルの方をね鍛えて、ちゃんとその軸をちゃんと作るようなトレーニングをしてた方が私はいいと思うんだけどね。
うん、まあとりあえずね、その整体さんの方でいろいろとね骨盤矯正とかしてもらいましてね、あ、そういったもので悪くなるんですねっていうのを全部理解しましたんで、よかったよかったっていう話なんだけどね。
そう、そこで終わりね。じゃあ
そこで終わりですよ。そこで終わりだから。
ああ、そうなんですね。うん、
終わってよかったよかったっていう。
よかったよかった。
まあこれですよね。整体の方にしばらく通いますけどね。うん。だからね、今日もジャージ買ったし
意味がわからない
走らせろよ、ストレス発散、それしか今ねえんだよ俺。
変だな
すげえ楽しいんだよ走るの。
変だな
で、まあ実際ね2週間近く走んなかったからさ、
太っちゃったんでしょ。
太りました。あの今71キロあります
デブー危ない。
そう71キロぐらいありますんで、またダイエット開始します。今日あの DHC プロテインまた買いました。
結局さリバウンド
になるよね、
な感じだよね、
感じになるよね、
うん、リバウンドだよねそれね。
運動してる時であれば別に食事ね取ろうとしても問題なかったんだけど、
いやでもさ、だって走ってるからって結構息になってさジャンクとか食ってたじゃん。
食ってましたここ最近、はい、
平然と今日は仕事遅かったから疲れたからとかさ、なんたらかんたら言いながらよく食べてるっていう話も聞くしさ、
はい、
ねえ日曜日とかさあたりするとさ、なんか食べてるよね。
だからいいです、だからまた痩せますで、ね、今回目標体重60キロまで落とします。
おかしいよそれも。
あったましたから60キロまで落とします。
おかしいからそれ。
もし欲を言えば自分の当時のキックボクシングやった時のフェザー級まで落とします。57キロ。
バカじゃないよ。
あれ
さ、年取ってくるとさやっぱり さ,、
う
ん、さ必要最低限こう皮下脂肪ってさ蓄えとかないと、
うん、
年取った時にあのなんかカサカサになっちゃうんだよね、
うん、楽しいからいいんだ
よくわかんない、
うん、あのだからまたねサウナスーツ着込んで走るつもりだしね、
うん、まあいいや好きにして、
うん、健康体に健康体になりますから
か、ね、もうあのさなんかどうこうしてなんでもさこうなんか何針の穴みたいなところに向かっていくからさ、
うん、
やめた方がいいのになとかちょっと思っちゃったりする時あるんだよね、
うん、
そのもうちょっとさ針の穴じゃなくてもうちょっとなんかこう何の穴だろう鼻の穴ぐらいな感じのところに目指せばいいのになってちょっと思ったりする
んだけど、あのね、なんかつくづく思ったの、あ、うん、俺ド M なんだってのは思った。
もっとなんかもう、うん、あや
で自分のド S っぷりっていうのも自分に向けてこうド M になるんだなっていう。
あなんかもう
楽しくてしょうがない。
それで後でさこうその時さこうってこうの方がいいんじゃないのとかって言ったことさ後で気がつくんだよね。
うん、やってる時は無駄よ何言っても。
本当だよね、うん、
まあ今回整体に行っていろんな話を聞いた中でもさまあ先にアンナさんに言われてたことがまあ多い
でしょ。
あ、言われたな、なんかここの足にクッション挟んでこうストレッチしろとかスクワットしろとかって言われたな俺とかって。
そうでしょ、うん、
いいの僕走る以外やらないのっていうね。
なんかねもう走りゃいいってもんじゃないじゃんっていう、
うん、いいんだよ走りたくて走ってんだからっていうね。
それ言ったら何も続かなくなっちゃうくない。
うん、だから俺の中ではそういう状況だったもんよ。
うんってさ
だから今一生懸命今整体も通ったりとかしていろいろやってんじゃないですか。
整体通ってのはいいけどさねえ、
うん、
通ってるのを無駄にならないようにやっぱり常日頃からその足の向きを、
まあそう
ねうん、直していくような状況を作っていかないと、ね、結局体が曲がっちゃってるからそういうどっかに歪みが来て、
うん、
どっかが痛い思いするようになっちゃうんだよね。
あでも面白いね整体、うちのね地元でも評判が割と良かった整体屋さんで駅前にあるケイワっていうところなんだけど、
うん、
ちゃんとこう説明してくれるのよ、
うん、
座って足の下にクッション引いてこうブランブランってする状況になってみるとこういう風に足曲がってますよね。確かに左足だけ外にカポーンって向いてるわけよね、
うん、
でそうすると結局その、まあ、内転とか外転とかいろいろ言うらしいんだけど細かいこともあるらしいんだけどその足そのものがそくり返ってるもんで体重の
かかり方が、ね、まあ、要するにカエルさんの足みたくなっちゃうってことだよね。そうそうそうそう、
だから体重のかかり方がおかしくなっちゃってるんで本来重心が逃げていくところに逃げていかないからもろにその土踏まずのところに重さかかっちゃって左足だけがこうなってるんですけどっていう説明されて、
そうそう、それで背骨も曲がってるんでしょ、
ね、背骨とあと骨盤肩全部歪んでるらしい。で結局まさ落としじゃないけど言われたのが今結局左足だけに症状が出ましたけれども測定筋膜炎という症状が出ましたけれどもおそらくこのまま普通にやってると、膝も腰も全部出ますよっていうね。
そう
あーみたいなな
んかそれも言ったよね私なんか、
うん、歪んでるとは散々言われてますね、
うん、そうね絶対今のうちに直していかなかったら年取った時に歩けなくなるよって言ってたよね。
だから ダイエット始めるときもそうじゃん、
うん、
基本的に自分でやろうと思わなきゃやらないんで絶対に、
まあそうだね、
うん、だからほらあのいつもじゃねえほら、うちらのすぐ近くの仲間うちもいるじゃないですか、バンドが終わって急激を取ったやつが、
はい、
あの某ギタリストが、
はい、
ボンネネルクラウンのあのギタリスト、
うん、
うん、彼なんかもそうなんですけど、デブったのは自分で分かってるんだよね。
そうだね、
お腹プニプニなのも自分で分かってる。でも別に痩せようって気にならないっていうのは俺も同じだったんで、うん、だからあの何か痩せようと思った時には多分みんな頑張るんだよ。
そうだね、
うん、だから、
まあ、頑張ってくださいよ。呆れて開いた口が塞がらないみたいな、ね、うん、
まあ急な場合にはそれぐらい根性を見せて、某楽器を吹けよって話なんだけどね。
え、やだな、そこに振ってくる、うん、そこに振ってくる、私今日へこんでんだから、うん、それで。
まあ今日ねまたあの音楽ボランティア行ってきたわけですけれどもね。
まあそうですね、
はい、
ああそうですよ、今年を振り返ればそうですよ、
うん、
今年の七夕の日からですよね。
そうですね、7月の時のがデビュー戦ですよね。
はい、何のデビュー戦だよっていうね。
うん、
あのまあだからさ、なんかさ前からさちょっとさちょこっとやりたいなとかもしてさ、ブルースハープがあるわけじゃん。
はい、なんでそんなふてくされた感じなんだよ。
それでそれをさ、なんかさ七夕だからさ、なんか七夕の曲やろうよとか言ったら、俺はやりたくねみたいなことなんか言ってたんだけど、うん、じゃあひろみが吹くかとか言っちゃって吹いちゃったんだよね。
そう、あの
失敗したけどさ、
音楽ボランティア限定ライブハウスとかでは絶対やんないけれども、ボランティアならいいやっていうね、そういうあれで、うん、ね、ブルースハープをついに、
うんうん、
アンナさんデビューですよ。
そうですね、あれから7、8、9、10、11、12、6曲吹きました。
はい。まあそのうち完全に成功というのはどうでしょう。
え？
すいませんね、また車を出ちゃうもんでね。
はい、ですね、2曲ぐらいじゃないですか。
ほう。
あったでしょ、ちゃんと。
そうですね。
ふるさとと、
うん、
キラキラ星と。
今日も惜しかったんだけどね。
キラキラ星と、
うん、
あとシャボン玉も吹けたよね、ちゃんとね。
ああそうだ、
うん、だって半分5割
おめえよ
5割
俺が1時間ワンマンライブやってる時のさ、ほんの数のさ、それかける5を捕まえてさ、じゃね、6を捕まえてさ、5割って言われてもさ、
だってね、今日も惜しかったね。
惜しかったね、頑張ったんだけどね。
今日はね、なんだっけ、
きよしこの夜、
うん、吹いたんだけど、もう昨日初めて人生初、自分のための初スタジオに入ったでございますよ。
ええ、
もう超ドキドキしながら。
しんちゃんお願い、個人練習予約してから始まったけどね、自分でやれよっていう。
そんなこと暴露しなくたっていいじゃないですか。
ええ、
だってほらやっぱなんか伴奏がないとさ、伴奏がないとやっぱりさ、私さダメじゃん。
まあ、
リズム感ないしね、本当、うん、リズム感ないなっていうのと、あとやっぱりあんなに一生懸命さ毎日練習したのにさ、どうしてさプピーってなっちゃうのかなとかさ、
うん、ちょっと伴奏してた俺もええと思ったからね。どこ行ったみたいな。
で要するに多分その穴が探しきれてないのね。こう吹いてる最中に次はここっていうのが探しきれてないのね、
うん、
で音が鳴った時に、あ、この音違うっていうのが気づくっていう。
でもブルースハープなんだからさ、うん、キーが合ってれば、不協和音は絶対になんないんだよね、
うん、
絶対なんないんだ
よ。そうなんだけど、なんだっけな、私が吹いてる吹き方ってなんとか奏法とか言うんだけど、まあ要するに一音一音ちゃんと音を出すっていう吹き方なんだよね。まあだから要するにブルースハープっていうか、まあ普通の人がその吹き方で吹くとすごくまろやかですごく綺麗な音で、
うん、
綺麗な曲に聞こえるんだけど、私はそうだな、皆さん頭の中で想像してください、小学校1年生が初めてハーモニカを吹いた感じ。 わかりますよ。あの1段しかないハーモニカをプピーって吹いてるあの感じ。
でもあれじゃん、一応じっちゃんばっちゃんのやつ喜んでんじゃんよ、
う
ん、
毎回毎回。そうだね、
いやー上手ーってやってくれてんじゃん。
なんか無理くり言ってるかなっていう、今日のはなんかなとか。でも今日のはすごくね、私一生懸命なんかこうやってたつもりだったんだけど、でもやっぱりね、これでいいやとか、あのこんだけやったんだからどうにかなるだろうっていうのはないなと思った。
お、偉い、
うん、だからなんかそうやってもう自分の中でもう 100% 出し切りましたとかっていう状況でも、やっぱりもっと努力できたかもって、自分はもっと謙虚にそうやってもっともっと努力していかなきゃいけないんだなって思いました。
あ、偉い。今俺音楽に対してその思いないからね。
ていうか私まあ、
ランに関してはあるけど、
音楽に関してっていうわけじゃなくて、なんか何でもそうだなって最
近、まあ、そりゃそうですけど
そう思ってるんだけど、でも今自分の中で一番新しくこう一生懸命やってるのってブルースハーブじゃないですか、
はい、
だからそれかなと思って。でも頭の中でさ、レッスンもちゃんと一生懸命やんないといけないなとかさ、
まあ、
あれも一生懸命やんなきゃいけないなとかっていうのもいろいろあるんだけど、
よくでも言いますよね、スタジオ練習何回やるよりか、うん、まあ、結局そのライブ1本やった方がっていう話も出てくるぐらいで、人前で何かやるってものすごいやっぱプレッシャーもかかるんで勉強になるんですよね、
うん、
っていう部分もあるから、あの、まあ、来月からか来年からもね、その音楽ボランティアの時に、うん、あのハーブを吹くっていうのは継続して、まあ
頑張るけどさ、
うん、アンナさんのハーブが聞きたいって人はぜひ音楽ボランティア見学しに来ればっていう。
違うよお前ら早くジジババになって、あそこのデイサービス、
お前超えるのか、おめえを超えるのか
デイサービス来いや、
意味わかんない
来いやって感じでそういう人じゃないと聞かせないよみたいな、
ね、なんだそれ
っていうか、まあ、聞けないよ、う
ん、まあじゃあ今年1年間振り返ると、俺は走ってたし、君は吹いてたってこと、
うん、吹きながら走ってたっていう、ね、
走ってたっていう感じですね。
なんかね、でもでもやっぱりそうだね、なんでもコツコツ練習とかしないとダメだね。走るのも、まあ、
うん、
走るのも私ちょっと走ってるじゃん、うん、あれもやっぱりなんか寒いから今日やめとこうとかさなるじゃん。でもあれもやっぱりなんか決めたい時にはやっぱり走った方がいいなとかはちょっと思ったし、
なんか目標とかがあるとやっぱり違ったりもするかもしれないけど、まあほらこの間話した時のさ、この間その更新した時の内容なんかでもさ、大会とかに興味ないって話してるじゃないですか。
あ、まあ興味ないわけではないんだけどね、
うん、まあ人との競争っていうのはあんまりっていう感じだったよね、うん、俺からするとそこのところが楽しかったりするんで。
あ、そうなんだ。でもね、私変な話ね、
はいはい、
競争とかさ、そういうのあんまり興味ないっていうのは、あの反対側の方向から自分を見るとね、
うん、
要するにそこで結局一番取れないじゃん、
まあ絶対にね、
うん、で自分ではこんぐらいな感じで走れるかなとか思ってんのに、それ全部さ打ちのめさ、されるじゃん私自身。多分ビリケツの方だったりとか、うん、あ全部走りきれなかったとかさ、途中でリタイアとかさ、
うん、
そういう自分がそこにいるのがすごく悔しいのだからだからね、多分ねやらないんだと思う
俺。でも多分
負けんのが悔しいから、
そこがないからな。俺基本的にドンケツから始まってるんです全てが。
いや私だってそうだけどさ、でもさ、しんちゃんさ、そのドンケツで始まってドンケツで終わらないように自分でガーってやるやんか。
そりゃそうだよ、だからやりたく、うん、負けたくねえもんよ、
う
ん、
そうだから。でも私それがないからだなだから要するに努力しないでなんか一番取れたらいいなっていうね。
なんだそれなんだそれ、すげえ好感度下がるようですよね
そう、でそういう自分の弱いところがあるから、だからなんかまあそういうのに出てさ、自分がなんか、あ、分かる、 あの幼稚園とかさ、小学校の時の運動会でさ、
うん、
あの一生懸命かけっこの練習してきたから今日は絶対あの1番取れなくても3番ぐらいまでになるかなとか思っていつも走るんだけど、いつも5番だったの。
あ、
それがもうなんか泣きそうなぐらい悔しいわけよ、子供心に、
うん、
もうまたビリだったとかって思うわけよ。だからそれがトラウマだろうねきっとね。 だからなんか競争みたいなところ行くと、どうせ一番何頑張っても頑張っても自分はどうせビリケツじゃんとかってどっかで思っちゃうんだと思う。
なるほどね。
うん、だから何に対してもそうだと思うな。多分いろんなことやるけど、その発表会に出るとかっていうのができないのは、多分出た時に多分失敗するだろうなとか、それで嫌な思いするだろうな自分がとかって、そこを思っちゃうから。
言い方変えればプライド高いのかね。
多分そうだと思う。
ってことになるんだろうね。でも、うん、プライドが高いって言ったら多分俺もプライド高い方なんだよな。
でもあなたすごい高いでしょ。
うん、めっちゃ高いよ。高いけど、でもそれが崩れることを別に恐れてはいないんで。
そうそうそう、
うん、だからどちらかといえばライブやるときだってね、基本的に全員が全員自分力が上手いと思ってライブやってるし、走るときもそうだし、走るときに関してはまあある程度いけんだろうっていう自分の中の自信もあるわけじゃんっていうのが、もともとほらあのナイキプラスしか何かしらでさ、あの自分と同世代の平均値とかって見えてるからって考えれば、それよりか上の方にいるんで、多分半分よりか前にはいけんなっていう予想は立ててるわけじゃないですか。実際のところそれはあのクソへばった陣馬山でもやっぱり半分よりか前にはいるんで、そういう実績もあるから、あとはだからどこまでいけるかなとかになってくるんだけど。
そうか、
うん、
やっぱね、やっぱそういうとこから自分に変えないとダメだね。
まあチャレンジはいいんじゃないですか。
でもやっぱり私努力をコツコツしていくことにする来年は
来年は
うん、あのこれでいいやって思った時にもう一回って思うことにするようにして、昨日も今朝も練習してて、いやもう一回とか思ってやってた
、うん、まあいいことじゃないですか。
それでなんかさ失敗したからさ、今日さすげえガクガクって思った、う
ん、そんなもんで失敗してへこんでんじゃねえかしたけどね
だってなんかさうまくいくような感じしてたでしょ途中まで。
まあね、そこで間違えますかってところ間違えましたからね。
間違えるというか息が続かなくて、う
ん、あれみ
たいなダメだとか思って
まあでもね、結局努力なんだろう、綺麗事ではなくさ、
うん、
努力ってやっぱり報われるかどうかは別として、
うん、
でも身につくんだよね必ずね。
そうだよね、
多分そうなんですよ、そこは身につくんですよ、
うんうん、
だからやって無駄なことはねえなっていう。
そうだよね、
そは思いますね、
うん、
だ結局ほら走るのに目覚めたりとかさ俺が、
うん、
で大会出てどうのこうのっていうのもらって、自分のなんだろう健康面だったりとか、うん、故障したりはしたけどね、
うん、
っていうのはあるんですよ。健康面しかり、あとまあなんだろう、それによって自信もつくじゃん、
うん、
であとは、まあ、体型の維持だったりとかっていう、どうしても中年太りしてくるのはしゃあない部分ではあるけど、それでもある程度なんだろう、細身の服とか着れるぐらいまで痩せたわけじゃないですか。
そうだね
まず S から試すってことはできるじゃないですか。
そうだね
L しか見ないじゃなくてね、 S からいけるっていう楽しみもあったりするんで、だからそういう努力ってやっぱりね身につくものなんじゃないですかね。
そうだね、
だから来年も一応継続して走るのは走るので続けるし、やっぱりあの言った通りフルマラソンにはチャレンジしたい。もう多分初っ端の時には棄権する可能性も十分あるし、制限時間内にゴールできない可能性の方が高いと思うのね。多分俺テンション上がってガーって走ってて途中でバテるんで。
そうだね、
その絵面が見えるんで間違いなくあの初参加のマラソンに関しては俺完走できないと思う
ごめん、私もその絵が見える、
うん、でしょ。大体多分ギリ30キロだと思う20キロは経験済みだからね、そっから多分10キロぐらいまでいけるんだよ。でもそっからのね10は多分いけないと思う。
おかしい
痙攣とかしてると思うよっていうのがね、やっぱり、まあ、やっていきたいなっていうのと、あとちょっと音楽関係でもちょっとね知り合いとスタジオに入ってみようかみたいな話があったりで、もしかしたらだけどちょっと面白い形でライブができるかなっていうのもあったりはするんで、また来年も来年でねいろいろと試してみたいなとかやってみたいなってことは相変わらず出てくるんだろうな、
うん、仕事じゃあ私ともちゃんと合わせてね、音合わせ
して。そうですね、
はい、
だからその音楽ボランティアはやっぱり来年も継続しますし、もう今日ねすでに終わった時点で次決まってたからね、
はい
っていうのもあるんで、
でもなんかこう弾みができるよね、そういう決まって ってなんかこうやるっていう。
そうだね、だから1月にもその音楽ボランティアの日付決まってるし、2月の9日の自分の誕生日ハーフマラソン決まってるし、スタジオ入るなんて話があったりもするし、それはそれでだからまた来年もなんだかんだ言いながらいろんなことしてんだろうね。
まあ結局それだぜね。
うん、あとはこのポッドキャストもいつまでどう続くんだろう。多分この普通にやってんだろうね来年も。
え、続けるでしょ
多分
まあ、ね、特に何かあるわけではないんですけど、うん、まあ皆さんね
お付き合いいただければ、うん、っていうかエルマーの冒険でもうヨネちゃんと全くもって交流がないんだけどね。
本当だよね
フェイスブックで親バカなのは確認してる。
してるしてる、
うん、うん、まあよかったよかった生きてるっていうね、うん、
でもまあまあ今ね何か声かけてもね結局
忙しい、うん、彼も忙しいしやっぱりそれはそれでね、
うん、
だから、まあ、
忙しいっていうかもう頭の中もこう赤ちゃんのことばっかりだね、子供のことばっかりになっちゃってる。
そういうもんなのかな
かな、うん、いや私男の子で、
うん、
あんなにこうもう子供のことみたいな感じであんな風にフェイスブックであんなね、
うん、
親バカっぷりっていうか嬉しそうな顔して写ってる自分の顔とか、
うん、
ね子供の顔とかもう本当にびっくりしちゃった。あんま私の今まで知ってる人お友達の旦那さんとか、
はいはい、
もう子供ができた時とかあそこまでなかったなとか思って。あ、うん、
まあこのまま行くと普通にエルマーの活動を再開する間もなく彼は普通のパパになってねそのまま進みそうだけどね、
うん、まあそりゃそれで
それで別に、うん、なんか、
まあ、いい
人生を送ってるなって感じですけどね、う
ん、
あんだけ
ちゃんと、
うん、子供の伸びていくから
そのエルマーの冒険を残すことでこう私たちのこう足跡を残してるみたいな感じでいいじゃないですか。
なるほどね綺麗にまとめたな。
まあね、
ということでですね、もうもはやすでに音楽アーティストのポッドキャストではなくなってますけれども、まあ、来年も継続していきますんでぜひね、今細々とでも聞いていただける方はいただいている方は来年もぜひよろしくお願いしますということですかね。
そう続く限り
続く限りは
続けて
うん聞いてくれということで本年も、皆さん本当お世話になりました。ありがとうございました。
え、これで終わり最後なの？今年最後
多分。
マジかよ。
うん、のでまた来年もよろしくお願いいたしますと。
はい、じゃあ皆さん、まだちょっとクリスマス前なので、
はい、
皆さん素敵なクリスマスと、良いお年をお迎えください。
はい、どうもありがとうございました。
そしてまた来年もよろしくお願いいたします。
はい、ということで、エルマンの
よし来年も頑張るぞ。
はい、了解です
かぶしてくるなんて
めんどくせえなはい、ということでシディでした。
アナでした。
さよなら。